それではゲスト並びにリスターの紹介、新国民会の方です。よろしくお願いします。はい、新国民会、平野です。それではゲストのご紹介をさせていただきます。国際ロータリー第2560地区、ガバナー、佐々木正俊様。同地区、ロータリー財団委員会担当幹事、岩本武雄様。
はい。
同地区、第一人区、ガバナー補佐、篠沢忠様。
はい。
続きまして、前回のお客様をご紹介いたします。柴田城南ロータリークラブ、渡辺浩地区。
はい。
以上でございます。はい、ありがとうございます。それでは、会長挨拶、これまでいただきます。
はい。
あ、こんにちは。今日は、佐々木ガバナー、および財団の岩本さん、それと第一分区の、ガバナー補佐の篠沢さん、それとお客様の渡辺浩一様、城南ロータリークラブの、今日は昨日と打って変わってすごくいい天気になりまして、こんなにいい天気になっていいのかなと、台風行ってしまうとこんなになるんだなと思いまして、昨日と一昨日、結構荒れるのかなと思ったんですけども、割と新潟県の方はあまり日がなくて、特にこの辺はちょっと風が吹いたくらいなもんで、皆さんも、ちょっと一安心したんじゃないかなと思っております。それと私仕事でございますけども、超私の誕生日でございまして、もうそろっと大台に手をかけるところまで来ました。まだそれでもおばさんには言いませんけども、追い越さないようにしたいなと思っております。今日はガバナーの公式訪問、これからいろいろありますが、一つよろしくお願いいたします。終わります。
はい、ありがとうございました。では、担当補佐の方にお願いします。
はい。
こんにちは。それでは幹事報告させていただきます。RI 第2560地区より、地区大会に関する、人数の確認ということでお願いが参っております。締め切りが10月の16日、これは私の方で出しておきます。あと、せっかくガバナーが来ておりますので、いっぱい言おうと思ったらこれで言うことがありません。終わります。
はい、ありがとうございました。それでは、委員会の社会保障委員会。
はい、こんにちは。前回ですね、村上特別支援学校いじめの分校の猪俣校長先生がトランポリン寄贈の お礼に、来ていただきました。それで感謝状ということで、来てますんで、ちょっと長いんですけども省略して読ませてあります。さて、先日行われました当校の作品展開講式にご対応にもかかわらずご来場いただき誠にありがとうございました。おかげさまで盛会のうちに終了することができました。厚くお礼申し上げます。 皆様の一層のご発展をお祈り申し上げますとともに、今後ともお力添えを賜りますようお願い申し上げ、お礼の挨拶とさせていただきますということで、後で皆さんの方にあの回しますけど、写真がついておりますので、ご覧ください。以上です。
はい、ありがとうございます。あとはいませんか。はい、それでは拍手をお願い、質問委員会をお願いします。それではこれをお願いします。最初に会員誕生、小柳正孝君、10月3日。続きまして、小山明君、10月2日。
Thank you. ような報告をさせていただきます。10月1日、単位数50名、当日出席者32名、当日欠席者9名、名客4名、抽選出席率83%。10月8日、単位数50名、当日出席者32名、当日欠席者18名、名客8名、抽選出席率83%。本日、10月15日、単位数で10名、当日出席者42名、
はい、ありがとうございます。続きまして、ニコニコ動画です。
はい、それではニコニコ動画という報告を申し上げます。本日は JA の方からいただいております。では、
皆さん、こんにちは。現況報告書を読ませていただきました。いいクラブだな、素晴らしいクラブだな、と、こう思って、参りました。公式訪問も37クラブ目になりましたので、かなりいろいろなクラブを拝見しました。いくつか問題を抱えながら、各クラブとも、運営をしているわけでございますが、当柴田中央クラブにおかれましては、今日の秋晴れのように あまり問題もなくニコニコしている皆さんの様子と全く変わりないいいクラブだなとこう思って、感心しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。まあ、講話というほどのことはないんですが、30分ぐらいはガバナ喋れとこういうことになっておりますので、まあ、食後お休みになられる方はゆっくりお休みになられて、お聞きいただければと思いますが、まあ、ロータリーと私のご縁というようなことでちょっと話をしてみたいと思います。私は昭和16年でございますので、昭和16年にお生まれの方、馬さんでおいでになられた人がね、一人おいでになられるでございます。あの昭和16年の太平洋戦争開戦の年に生まれました。新潟県刈羽郡小国村という山の中で生まれました。おじいさんは大正昭和を米国商お米屋さんとして、詳細を遺憾なく発揮いたしまして、商売繁盛で、次から次へと商売を成功させて儲けた金は全部田んぼを買いました。で、田んぼを買って立派な地主になりました。父親は味噌醤油の醸造業を起こしまして、それなりの生業といたしました。母親は新潟県の初代の県会議長山岸義宗右衛門の血筋に生まれた人でございまして、裕福な家庭に育って、本当にそのままの人でございました。その間に私は長男として生まれたでございますが、すくすくと成長するとそういう予定だったんですが、戦後間もないことでございましたので、期間を私は痛めて、学校にも行けず、家で寝ていました。おじいさんは株式の相場をやってました。ラジオで前場後場2回の相場を聞いておりまして、私は学校に行けないんでその相場を聞かざるを得ないわけでございまして、前場2番と5番2度聞いておりますと、バカでもチョンでもだんだん銘柄を覚えてまいりまして、小学校3年生の頃には平和不動産で始まって後楽園で終わる、そういう東京証券取引所の株式銘柄を全部覚えてしまう結果になってしまいました。で、おじいさんはある時私に言いました。なあ坊、よく聞いてけや。どこのうちでもそうなんだけど、三代目が大事だと。お前は我が家の三代目だと。お前がしっかりするかしないかで我が家の生水は決まってると。しっかりしんかダメだよ。いいか、商売はな、善意がなくなると終わりだと。だから善意がなくて困ってる時はニコニコしなさい。そうしないと人が寄ってこない。人が寄ってこないと誰も貸してくれる人もいない。だけどどういうわけか商売というのはやってるとジャブジャブ儲かってどうしようもないと。そういう時もあるもんだと。そういう時は渋い顔して困ったような顔してなさい。そうでないといろいろな人が寄ってきてお前の財布を取るだけじゃなくて、この身代丸ごと根こそぎ持っていく悪い奴らが世の中にはいっぱいいるもんだと。な、こうよく気をつけてと。お前は我が家の三代目だと。しっかりせんきゃダメだぞと。と言われました。その頃私は小学校3年生でございました。そういうのは商売や商家の後目に対する教育だった。だとこう思います。従いまして、高校も商業高校行くのは普通、そうだなとこう思っておりましたし、家族もみんながそう思っておりました。しかし高校3年生になるとみんな実業高校でございますので、俺は日立だ、俺は東芝だ、俺は三菱だと、こうやってみんな就職します。さて俺は 前から言ってんだけどダメだし、まあどうすんべかなと、戦前儲けた金を全部田んぼに変えた。その田んぼも戦後の農地開放で全部なくなった。田んぼ一旦も残らずみんな手元から離れた。醤油というのもちょっとしょっぱいもんですから血圧に良くない、血圧に良くないのをずっとやっているというのは果たしてこれから持つのだろうかと。西に傾いた我が家を俺の体で一つで全部支えきれるかどうか、どうすればいいのかというのはこれはちょっとまだ今すぐ結論出せないから、よし4年間大学行かせてもらおうと、という話をしましたら、お前は我が家の三代目だ、バカなこと言ってる場合じゃないと、卒業してさっさと家へ帰って仕事の手伝いをしなさいと。それからスタートだと。いやいや、そういうわけにはいかないんで、なんとか4年間学校へあげてくれと、家の中は捨てたもんだら大騒ぎになりましたが、12月頃やっと、まあじゃあしょうがないから奨学金をもらって行ってこいということで大学へあげて、もらいました。で、大学も4年になると3年ばかりちょっと銀行に行ってきて、その後家に入る。で3年ばかり、行ってくるというのが、銀行というのは第一銀行ではなくて北越銀行という銀行なんですが、向こうの方では北越銀行なんです。で行ってくるということで、銀行に入りました。まあいつも親の言うこととは反対の道を選び続けて、来たわけでございますので、まあ今でも毎朝出勤前には仏前に手を合わせて、お詫びをしながら本日一日の決意を仏前に伝えて朝、出勤をしている次第でございます。その入った銀行というのは どういうことだったかというと、ちょうど支店長になり、始めの頃は東京都湯沢区と言われたバブルの最盛期でございまして、東の富士銀行、西の住友銀行、都市銀行、地方銀行、総合銀行、信用金庫、信用組合、みんなこぞってお客様のためになれるかと、お客様にどれだけためになれるかどうかによって銀行の決算が決まると、こういう時代でございましたので、こぞってみんな一生懸命お客様のため、お客様の売上先、仕入れ先、そういうことの紹介をはじめとして、お客様はどうやれば商売がうまくいくかと、そのことをずっとやっておりました。従いましてこぞってみんながそうやるということは、景気は当然にして良くなるわけでございます。景気が良くなると新しい金ができる、新しい金がまた次の投資をスタートさせるわけですので、資金が資金を呼んで資産バブルが発生いたしました。で誰もがみんなそうだったんですけど、いやこうやって、お客様のために尽くせば、またお客様、ああ商売儲かる、いいねいいねいいねと、こう言って世の中の人はみんな明るい先々の人生を心待ちに喜んでいた時代でございました。ところがバブルはバブルで、バブルは弾けました。そこで残っておりましたのは不良債権の山だけが残っていた。勤めている人、それから周りのお客さんみんながご存知のように、すっかり士気が衰えまして、いやいよいよこれはまあつまらないことになったなと、思ったようにいかないもんだと、どうしようかなとこう思って、そろそろ転職でもしようかと思っている時に、三条支店長を命じられて三条に行きました。三条というところは皆さんもご存知のように、この新発田市とは正反対の町だと思います。本当に人口は8万人なんですけど、社長が1万人いるという町でございますので、前を向いても後ろを向いても横を向いてもみんな社長だらけです。 社長同士が話をするというのは大体商売の話か金の話か、ついでに小指さんの話か、話して大体そのぐらいでございますが、バブルは弾けたんですが、町自体はそんなに傷んでおりませんでした。非常に口は悪いんですけど、態度も悪いんですけども、商売一筋のそのなりわいというのはなかなかあの勢いが衰えないというのが三条の町で、当時三条クラブに私も入らせてもらって、三条クラブではコメリの社長さん佐々木さんがクラブの会長さんで、2560地区が群馬と新潟一緒の頃のファストガバナーの藤田哲良さんもお元気でおいでになられて、こういう食事の時にはこのコーヒーはどこの産のコーヒーだ、このお茶はどこのコーヒーだ、お茶だと、箸の持ち方はどうだ、ご飯を食べながら喋るというのは良くないと、そういうことの細かいことを藤田節良さんからご指導いただきながら、ああ三条というのはいいとこだな、朝から晩まで商売の話をして、商売の話なら本当に俺も商売好きだからいい街に来たもんだなと、ロータリーもいいし、なかなかいいクラブ街に来たと。そうだな、あんまり銀行が滑った転んだ言ってる、そんなことをぐつぐつ言ったり思ったりしてるのは良くないと。よし、俺も一つ旗揚げをしよう、俺も何か一つ、それならばみんなの話が腑に落ちるところがいろいろある、なるほどそうやって売り上げを作るのかと、なるほど利益はそうやって作るんだ、俺もそう思ってたけどやっぱりそうなのかと、そういうようないろいろなことで毎晩のように、あちこちに呼ばれて、うちの在庫水準はこうなんで、銀行は在庫多すぎるからダメだと言うんだけど、あんたどう思うというような話を毎晩、しております。よし、そうだ、俺も会社を立ち上げようと思いました。しかし会社を立ち上げる、すなわち成り上がりを起こすというのは非常に難しいことでございます。まあ、今時代で商売を起こすというのはなかなか難しいことで、条件が3つあると思います。妻の合意を得ること、家族の合意を得ること、それから少しばかりの資金の裏付けを作ること、この3つが条件だと思います。妻はあなたがおやりになるというのであればなされたらいかがですかと言います。私には息子が4人おりまして、4人の息子がたちは、いや、お父さんどうしてもやるというならそれはどう、やればいいんだけど、今度誕生日が来れば、ね、59歳だと、59歳にして商売を始めて、もしひっくり返ったら我々に負の遺産を残すと、だ我々はそれをしおってね、これからの人生を歩くというのは非常に難しい。どうしてもねやりたいのであれば、どうしてもやるのであれば、向こう3年間の業務計画書を作ってもらいたい、それを数字で全部説明してもらいたい、どっかで聞いたような話しますと言い出しました。なんか親子の立場が逆転するようなことを息子たちは言ってきました。それを障子の陰でかけてそっと聞いていた妻の君は、どういうわけかタンスの奥から現金700万を出してきて、まあこれは何かの足しにしてくれと、こう言う。そんなはずはないんだわなと、いつもピーピーガラガラ4人の息子を東京の学校にサラリーマンをあげるというのは並々ならぬことでございますので、いつもピーピーガラガラ言ったのは どういうことでそういうことになってんだろうかなと思いましたが、まあ商売には金が必要ですので、ありがたく頂戴することにしていただきましたが、その頃は私は株をやっておりましたので、株式をやっておりました。ちょうど局面が下げの局面でございまして、 700万の金を入れたんですけど、チャポンとも言わないうちに1週間ぐらいで消えてなくなりました。そういうことはになってしまったわけでございますが、まあ、今でも朝4時になると大抵起きて、日本経済新聞と新潟日報2紙を1時間かけて大体読んでます。1時間読んでる間中、私は妻の背中をマッサージしているんでございますが、ほとんど右手はプロ級なんで、マッサージこれもう何十年もやってますので、ですが、マッサージをしながら現在こうやって商売ができると、うまくなんとかやれているのを、あの時の700万が非常に効果があって、それで今日こうなっているんだと妻に説明をしているわけでございます。そうこうしているうちに、息子も4人の息子のうちに長男は銀行に入ったんですよ。補欠銀行に入ったんです。どうも銀行不良債権の処理ばっかりして面白くねえと。父さんの会社はどうも、お父さんの会社っていうのは調剤薬局なんですよ。調剤薬局っていうのは病院だとかクリニックの脇に自己体のがありますが、 あれなんですけど、でどうも面白そうだから入れてもらんねえかと、こうやって来ました。で三男坊は、まあ、役所なんかいるよりも兄さんが行くんだよ、僕もそうしようかなと。なんだ子供たちっていうのはいつまでたっても都合のいいもんだなと。業務計画書を3年間の数字で表せって言って、この間言ったばっかだと思ったら、もう今度銀行を辞めて、会社へ入りたいと。この野郎こらと言ってやろうと思ったんですが、待てよそうだな、そういう前に、そうだそうだそうだ、よし子供たちの会社を作ろうと。子供たちの会社を作って、私の会社は私の会社であるんですけど、子供の会社を作ってそっちを大きくしようと。そして私は子供の会社の株主にならないと。でこっちはこっちの会社を大きくしますと、内部留保が膨らむと、内部留保に対して相続するものが相続税を払わばダメだと。この問題が起きるんですが、この会社はこれ以上大きくしないと。大きくしないで、この子供の会社をどんどん大きくしようと。これから作る薬局は全部こっちにしようと。それで私は株主にならないと。どんどん大きくなったとしても、相続税の問題は起きない。株主じゃないんだ。私はいなくなっても、株主じゃないんだから相続税の問題は起きないんです。そうだ、そうしようと。ということに至ります。今このこっちの方の会社は25億ぐらいなんですけど、こっちの方はその3倍ぐらいになってますので、まあ達成100億ぐらい、そのじゃあそれで、事業継承は終わりだと。それならば先々、まあ多少のことはやってもいいだろうと、ホットハンドの腕を下ろしながら始めたわけでございます。国税局が来ました。この会社は急になんかえらく大きくなってきたけど、なんか悪いことしてんじゃねえかと言って、小さな事務所に、東京から14人の国税局が来て半月いました。そのなかなか大規模のね、まあ、彼らとの対応は、まあ、私はそういうことの専門家みたいなもんですから、あの連中が来てもあんまりたまげないんでございますけど、散々調べたけど何も出ないんで、帰りに一つだけの質問がある。あなたの会社はこっちのこの会社はあなたが全責任を持っているにもかかわらず株主になってない。それは一体どういうわけなんだと。なかなか上等の質問だ。これまでいろいろ質問してきたのは、ろくな質問はないけども、その質問は上等な質問で立派な質問だと。それはどういうことかと。 それはあなた方に相続税を払わない工夫をした結果だ。何か文句はありますか？何か文句があったら、あの税金ぐらいいつでも納める金は持ってるから、あの言ってくれ。何が悪いんですか？何か悪いところありますか？法に照らして恥じることがあるか？何も答えられませんで、しぶしぶ渋い顔をして、この人から税金は取れないなと思って帰っていきました。従いまして、事業継承はこれで、問題ないということの証明書を発行してもらったようなものでございました。私はサモロータリークラブに2年、それから三条ロータリークラブに2年おりまして、会社を創業して小千谷ロータリークラブに入会して、まもなく会長に就任いたします。でその頃、新潟県で一番最後のにできた遅延薬局ですので、新潟県内で落ち穂拾いをして歩いているような感じでございましたけど、もう新潟県内やるところないなということで群馬県に行きました。でそこそこの薬局を作りました。で次はつって山形県に、クラブの会長の時に山形県に行きました。朝5時に起きて鶴岡に大体9時ぐらいに着くんです。従いましてこの柴田の町は2年間で100回は通過しました。100回通過したというのは、あの100回行ったということで往復すると200回ですね、はい、通過しました。それで、山形でうまくいったんですよね。まあ、うまくいったことを喋、り出すと、それはまた何時間も喋らんしなんですけど、うまくいったんです。で閉めたと、よし、これでちょっと危なっかしいところもあったけども、一回りか二回りは大きくなったし、これで安全だなと、よし閉めた。これからは群馬をから埼玉、埼玉から東京だということで、東京に足を踏み入れました。山形に成功したと、うまくいったと。だからうまくいったということは、多少これで締めたなと思って鼻高々に有頂天になり始めています。有頂天になると周りがよく見えなくなる。締めたと思った後の時はもうすでに閉まったということが、どこか心の隙ができて起きているわけでございまして、勢いよく東京に踏み込んでいきました。東京に踏み込んでいったところに、待ってましたとばっかりに最初に登場したの詐欺師です。詐欺師というのは人を騙す係です。で騙す係だけど、地方の予選、すなわち新潟県だとか群馬県だとか青森だとか九州だとか、そういう各地の予選を突破した人たちが東京に集まっているわけです。非常に巧妙に、騙しをかけてくるわけでございまして、そういうのにまんまとはまりました。詐欺師の脇についているのは暴力だ、その脇に右翼がいまして、それからこのマスコミ風、本当にマスコミ出身なのかどうか、朝日新聞だ毎日新聞だって言ってる人たちの最後は金を取ろうとする脅し屋なんですが、それと最後は本当にちょっと業種は違うんですけども、労働左翼、これもひどかったですね。私は大国なんていう山の中に、山田県の国なんですよ、長岡の方の国です。これ、外戦車を持ってきて、佐々木正俊は不当労働行為を撤回しようなんて言ってね、一コア通る人間らしいものは通るような、とこじゃね、静かなとこにね、外戦車で我が家の巡りを10回ぐらいそういうことを言って、それは1回や2回や5回や10回じゃないんです。そういうことを平気でやっているのは労働左翼の人たちで、そういう人たちが束になって私を痛めつけられました。私を痛めつけられて、それも半年や1年じゃなくて2年3年と痛めつけられてきますと、お金もね1億や2億でなくて、まあ、5億をも超えて痛めつけられて、あ それとも銀行も資金も底をついて銀行も金を貸さないというような雰囲気に なってきました。せっかく山形でうまくいったのに東京に来てからさっぱりだと、すっかりやられたなと。さあまあどうすんべかなと、この始末をどうやって始末しようかと、というようなことを考え出すと眠れないです。朝は早く目が覚める。朝の2時半になるともう必ず目が覚める。ハンコついたように何時にしても2時半に目が覚める。どう寝不足のまた東京へ出ると、そこに待っている彼らは寝不足の私を赤子の手をひねるようにごとくまたやっつける。悪循環、負の連鎖がずっと続くと。それは続いている間にどんどん私が参ってきて、で、ああいよいよもうこれでダメだな、もうダメかなと思っている時、ある時に、私に向かってある人が、佐々木さん、あなたロータリアンですと。すべてのブレザー背広にはこのバッジだけはつけてあるんです。これは三条のアーグランド武蔵の坂本洋次、当時の社長、今の相談役がすべて背広につけてるのを真似て私もずっとつけていた。それを見てある人が、ロータリアンと。で、その言ってくれたそのロータリアンのその知り合いの知り合い、そういう人たちが私の応援についてくれました。そこからそれを足がかりにして私は反撃に転ずることができました。行政からも所沢市だとか立川市だとか、行政からも度重ねて呼び出しを送りまして、裁判も10本ぐらいやりました。法廷にも立ちました。で、なんでございますが、それらを全部くぐり抜けられたのも、その時のそういう私を応援してくれた人、それはロータリーバッジが応援してくれたなと思っているわけでございまして、今はその人たちの応援、その助けてくれた人たちは今今度は応援団になってくれました。で、応援団になってくれまして、私の同僚の皆さんが1年に1回あるかないかの話を毎月私のところに入ってくるというようなことになりました。まあ従いまして、私もまあ59歳で始めて今73歳でございますので、14年かかって、まあ、100億ぐらいの会社になったんですけど、これから100億をさらに積み上げるには14年はいらないだろうと、半分の7年もあればできるんじゃないかなと今は思っております。まあ、東京で、随分と痛めつけられてひどい目になったけど、それもなんとか、まあ、取り返せるだろうと、そのピンチをなんとかチャレンジしながらくぐり抜けたれば多分できるんじゃないかと今は思っている次第でございます。2年前にある人に言われてガバナーをやれと、ガバナーなんかやってる場合ではないんですよ。東京の敵をねやっつけなきゃならないんで、本当にロータリーの話仕事をするよりか本当の職業方針に邁進しばダメなのを、まあ、首根っこのこの辺を抑えられて身動きできなくなって、まあ、受ける羽目になってしまったわけですが、受けていいかどうか、その頃2年前に長岡日赤に、10日ほど入院しました。軽い脳梗塞を発症いたしまして入院したんですが、その時医者に、これこれこういうわけでこういうことを受ける受けそうなんだけど受けてもいいだろうかと言ったら、医者は生活習慣をちゃんと守れば大丈夫だろうと、そんなに重くないから大丈夫だろうと、こういうふうに言われました。そうかと、よしそれならそうしようということで決意しまして、 1日1万歩歩くことにしました。1日1万歩ですから1週間で7万歩、1ヶ月30万歩、半年でだいたい200万歩ぐらいですね。で半年で200万歩というと歩幅を70センチから80センチの間としてもだいたいここから9周ぐらい、半年で余暇を全用して九州まで歩いて、残った半年で九州からこっちへ帰ってくると、このぐらい歩いているわけで、従いまして、まあおかげさまではおかげさまで、今は40代50代の時から見ると今の方は体調はいいように思います。血液検査とかいろいろな検査することできないこの中身とかね、そういうことを言われるとちょっと困るんですけど、大体血液検査で分かる範囲内ですと数段と良くなっているようでございます。まあ今73歳で嫁に行くわけもありませんですけど、もう30年ぐらいロータリアンを全うさせていただければ、ロータリアンを全うさせていただければ、私を取り巻く全ての信号は静かに青になってくれるだろうと、そう思っている次第でございます。30年後は心静かに大勢ロータリークラブに大会届を出したいなと、そう思っている今日この頃でございます。本日はどうも ありがとうございます。
はい、佐々木ガバナありがとうございました。それではですね、若干時間があるんですが、一つ連絡は欲しい何かありますか。いいですか。それでは、いや、これでですね、いつからですね、クラブ協議会でございますので、これで終わりたいと思います。じゃあ、会長と一緒。見てください。
背が足りないもんですから、いつものことでございまして、今ほどは大変、私も感銘させていただきました。大変やっぱり言っても14年でここまですごいことだなと思います。私も40年かかってもまだまだこの程度ですので、14年、もう佐々木さんはもう5年いらないですね、ちょっと今の倍にするには。私はそう思っております。それでは優勝いたします。
すいません、バブルの会議がありますので皆さんの緊張を回していただきます。Thank you.